それでは、お読みいたします。創世記2章、4節から4節から25節。これは、天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、また、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは、神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ、水が地から湧き出て、土地の全面を潤していた。神である主は、土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は、東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がこの園を潤すため、エデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピション。それは、ハビラの全土をめぐって流れる。そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはベドラハとシマメノもあった。第二の川の名はギホン。それは、クシの全土をめぐって流れる。第三の川の名は、ティグリス。それは、アシュルの東を流れる。第四の川、それは、ユーフラテスである。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは、園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主は、土からあらゆる野の獣と、あらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてきた。人が生き物につける名は皆、それがその名となった。人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は、深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして彼のあばら漏れの一つを取り、そのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。人は言った。これこそ今や、私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。初めての結婚と題して、バリンジャー・ジェームス宣教師が説教します。
おはようございます。昨日、 近藤先生が先ほどおっしゃったように、私とチャーリープラス5人の子供たちは、花巻のキャンプリターンズに行ってきました。そして駐車場に戻ったところで、チューリーさん、近藤チューリーさんと私は、ある普通に教会に来ない子にちょっと声をかけて、明日教会に来ないの？ジェームス先生は結婚について話してるよ。そしてその子は、あ、ジェームス先生ですか？王子君の父さんじゃなくて、いないの？王子君のお父さん。いや、違うよ。いるけど、明日はジェームスさんの話。あ、それは、王子君のお父さんはまだ結婚してないの？少しそれを納得したん、いや、違うよ。あ、そしてジェームスが結婚について話したら、キスについても話すの？今朝は、キスについて話すつもりは全くございませんが、もしそのような話を期待していらっしゃるならば申し訳ありません。その話はないですが、重要な結婚について、初めての結婚について話したいと思います。それでもう一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、どうか私たちの心を一人一人開いてください。小さな私を通してあなたの声を語ってください。私たちがあなたに聞くだけでなく、あなたの御声に従うこともできますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。結婚というのは一体どんなようなものでしょうか。映画や小説からすると、結婚生活とは最高のもので、すべての人が憧れるものというような印象を受けます。私がこの説教を準備したとき、近くの岩手大の図書館で少し準備しました、書きました。そのとき、ある並んでいた女子向けの雑誌の大見出しが目に留まりました。その雑誌を開いてみると、その雑誌によると、結婚の準備とは、自分を幸せにしてくれそうな男性を探すことだそうです。その雑誌によると、結婚の本質は相手から幸せをもらうというようなことです。しかし、そのハッピーなイメージと比べて、多くの人々の実際の結婚生活は違うようですね。最近このような面白い川柳を読みました。束縛を愛と思った乳母な頃、忍耐と妥協がすべての結婚生活。少し本当のことが入ってますね。でもそれに対して聖書、神様の御言葉は結婚についてどう教えるでしょうか。興味深いことに、結婚について教えるとき、イエス様もまたパウロもこの創世記2章に遡って教えています。もちろん創世記以降にも重要な教えがいっぱいありますが、結婚について学ぼうとするとき、創世記に出発点にするのは良いことでしょう。今朝、集まっている私たちはそれぞれの状況に置かれています。幸せな結婚を送っている方々、少し難しい結婚生活を送っている方々、まだ結婚していない方々、前に結婚したけれども今は結婚していない方々、様々な状態ですから聞きづらい部分もあるかもしれませんが、結婚していなくても結婚している兄弟姉妹の信仰の歩みを励まし合うために、聖書でいう結婚について学んでいただければと思います。また状況を問わず、神様は今朝の聖書箇所から私たち一人一人 に語ってくださると私は確信しますので、ぜひお聞きください。今朝は主に2章の18節を中心に、結婚は何のために作られたのか、つまり結婚の目的は何なのかについて考えたいと思います。また24節も少し取り上げて、短く結婚の特徴についても学びたいと思います。では、18節をもう一回お読みします。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。一章では神様が作られたものを見て、よしとされたという表現が数回繰り返されていました。また二章に入ると、神様は人をエデンという美しい楽園に置かれました。その流れで突然、良くないという言葉が出てくるとは普通予期しないでしょう。しかし結婚の目的について考えるにあたって、この18節の意味を理解しなければなりません。一人でいるというのはなぜ良くないのでしょうか。最近ある子供向けの聖書を手に入れて少し読んでみました。子供向けの聖書を読んだら、このようなことがよく書いてあるようです。人はどんな生き物も好きでした。でもちょうどいい友達がいません。それで神様は女の人を作りました。まあ子供向けの聖書ですが、そのような理解が珍しくないようです。はじめの人は寂しかった。友人がいなかった。それで親切な神様がその寂しさを癒すために女の人を作られた。そのような理解ですね。そして結婚の目的は人間の孤独感、人間の寂しさを癒すためというようなものになります。もちろん、温かい交わりが結婚の大事な祝福の一つであるということは否定できませんが、それが二章の意味だとは思えないのです。はじめの人間は交わりが欠けていたどころか、彼は最高の交わりを経験していたと思います。はじめの人は神様。創造主である神様と一緒に歩んでおり、神様が彼の友人だったのです。モーセがこの一人でいるのは良くないという言葉を書いたとき、孤独、寂しさという心理的な概念は彼の頭のどこにもなかったと思います。二章の背景をしっかり考えれば、この十八節のより適切な理解が明らかになると思うんです。一章で、神様の形として作られた人間は、神の代理人として、他の被造物を治めるものとされ、この世を支配せよという使命を与えられました。そして二章に入ると、一章の六日目に焦点を当てて、人間の創造と存在について細かく述べられています。今朝二章全部については考えませんが、人間の支配者としての存在が世界にとってどれほど大切なものかを覚えていただきたいと思います。もう一回五節をお読みします。ぜひお聞きください。他にはまだ一本の脳の冠木もなく、まだ一本の脳の草の芽も出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土を耕す人もいなかったからである。この地球にとって、人は雨と同じ 暗い必要不可欠なものだそうです。素晴らしい存在です。そして神様は人間を救ってからエデンの園という華麗なところに置き、そのところを作り、人間の底に置かれました。十五節ですか。神様である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。はじめの人はエデンの園の庭師、エデンの園の庭師としてそれを耕し守るように命じられました。人間が神様の代理人としてこの世を管理するというこの日照の流れの中で18節が書かれています。この背景を意識しながら読むとこのような理解が適切だと思われます。一人では管理することができない。一人では神様からいただいた使命を果たすことができないから、一人でいるのは良くない。神様にうまく使えないから。園の庭師、神様の代理人は大勢が必要だ。そのような意味です。そうでなければ、18節の後半は少し妙に聞こえます。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助けてを作ろう。助けてくれる人。それは何かをしなければ、やらなければならない時に必要な人ですね。もし神様が人の寂しさを癒そうとされたならば、助けてを与えるというのは、なんと不思議だろうと考えずにはいられません。しかし、その美しい園を正しく管理するため、また、新しい庭師を増やすためなら、助けてを与えるというのが一番いいですね。こうして、最初の結婚が神様に仕えるために作られたのと同じように、現在の結婚も主イエス様に仕えるためです。私たちにも結婚関係の中で次の世代の庭師を生み育てる役割が与えられています。しかし罪がこの世に入ってからはただ子供を産んで育てればいいというものではなく、神様に従うクリスチャンとして教育する必要もあります。そうでなければ育てる子供が庭師ではなく、園を破壊するものになりかねません。また、結婚にはお互いがよりイエス様のために熱心に歩めるように励まし合う、祈り合うという役割もあります。それは家庭内にとどまらず、夫婦が周りにいる人々も家に誘うことなどによって伝道し、また教会の交わりを含めるその役割でもあります。では、独身者は神様にうまく使えないのかというと、そういうわけでは決してありません。聖書は独身生活をとっても高く評価しています。イエス様ご自身、一生涯を通して独身者として暮らしておられました。これは非常に大切なことですね。一番人間らしいイエス様、イエスキリストが一生涯結婚しませんでした。またイエス様もパウロも福音のために独身生活を選んだ人の ことを称賛しています。しかし、最初の人は独身では神様の働きができないと言ってもいいでしょう。少なくても最初の人がずっと独身だったら私たちはいません。私たちは埋まることができません。実に、まあ、3ヶ月前ですか、でしょうか。私たち全員に神様から使命を与えられているという箇所、一章の後半から学びました。実に、独身ならではの働きもあり、また既婚者ならではの働きもあります。それぞれの置かれた状態の中で神様に仕えることができ、また神様に仕えるべきです。しかし、そうは言っても、夫婦の関係を仕事の相棒のようなものと考えていただきたくはないのです。聖書で言う結婚は最高で愛に満ちたもので、結婚の相手は伴侶。伴侶、つまり一緒に連れ立っていくものという存在です。しかし、罪人である私たちは、すべてのものを自分勝手に持ちようとする嫌いがありますね。結婚も例外ではありません。ともすれば神様のことを忘れて、結婚も自分自身のニーズを満たすためのものだと考えがちです。その場合、がっかりしてしまうことが多いと思います。パラドックスなんですか?満たされた結婚生活を得るために、それ自体を求めるよりも、結婚を神様のご計画に任せた方が効果的なのです。結婚に限らず、神様が与えてくださったものは何でも、神様のご計画通りに使うとき、初めて本当の満足感をいただきます。結婚生活は神様の王国、神様の御国を広げることを目指し、園を耕し、守ることを目的にしたものとなるとき、夫婦関係はさらに強くなり、交わりが温くなります。しかしよく考えると、それはパラドックスどころか、当たり前ではないかと思います。製品は、メーカーの説明書通りに使うときよく動きますね。私たちの結婚も結婚の作られた神様の説明書である聖書に基づいていくならば、仲睦まじく暮らすことができるでしょう。では、創世記に戻りましょう。神様は18節で、助けてを作ろうとおっしゃいましたが、それを作る前に19節、20節で、この不思議な動物のパレードが行われます。女の人の創造を21節まで待たなければなりません。ぜひ19節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいですか ?19 節を一緒に読みましょう。神である主が土からあるゆる脳の獣、あるゆる猿の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れて来られた。ありがとうございます。人がそれぞれの名前をつけるようにと、動物が連れてこられました。それは人間の動物の支配の一部です。名前を付けることによって人間が自分の支配権を表し、人の動物を管理する使命が実行に移されたのです。しかし、なぜこの時点でなのかと私たちは思うかもしれません。 それは人には助けてが本当に必要のだということをより目立たせるなのではないかと私は思います。脳のあらゆる獣、家畜、猿の鳥、それらを合わせると何種類になると思われますか？皆さんどう思われますか？家畜、あらゆる獣、猿の鳥、全部合わせると何種類になりますか？虫と魚は連れてこなかったようですが、魚を除いて脊椎動物の種類は何万9000ほどだったそうです。それは Google による数字ですが、正しいかどうかちょっとわかりませんが、そのぐらいですね、2万9000ほどだそうです。例えばこの人が1分間に1つの種類を見て名をつけることができたとしても、2万9000種類全部名付けるのに483時間はかかります。483時間はかかります。もしこの初めての人は本当の頑張り屋さんだったら、毎日10時間週に6日の働き続けたとしても2ヶ月ぐらいはかかりました。でも他の働きもありました。もし初めの人が一人でエデンの園の管理全部ができたと思っていたとしても、この2ヶ月のアニマル動物パレードの後、それは無理だと分かったはずです。助けては必要です。20節もう一回お読みします。人はすべての家畜、それの鳥、脳のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。そして21節でお待ちかねの助け手作りが始まります。今日の説教の題名は初めての結婚ですが、実はこの説には初めての麻酔手術も記録されています。神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして彼の脂骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。神である主は人から取った脂骨を一人の女に作り上げ、その女のを人のところに連れて来られた。ふさわしい助け手は全く同じ人間ではなく、クローン人間でもありません。それは神様が特別に作り上げた人です。人間として完全に平等な存在ですが、形、性格、物事の捉え方には異なります。実はよく考えると、それはよく夫婦喧嘩の原因になるではないかと思います。しかし、その違いがあるからこそ、女の人は完璧なパートナー、ふさわしい助け人になっています。時たま、助けてという言葉は女性に対して侮辱的で、女性の地位を避けるというような言葉ではないかという声を聞きます。しかし、それは聖書の言う意味ではありません。この言葉は救い主の神様に対しても使われることがあり、本当にいい意味、素晴らしい意味の言葉です。さあ、女の人が救い上げられて人のところに連れて来られました。すると人は彼女を見るやいないや、歌を歌い始めました。これこそ、今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。やった。これこそ私の助けて。女の人を見て、人は嬉しくてしょうがなかったのです。 結婚している方々は相手を見るとき、あるいは相手のことを考えるとき、そのように感じることはあるでしょうか。私たちの妻、夫は神様にいただいたパートナーです。その人のことを神様に感じているでしょうか。ただその予霊や賜物が喜ぶということだけでなく、その人が自分と一緒に神様に仕えるパートナーだということを喜んでいるでしょうか。チャレンジですね。また、これから結婚を願っている方は、共に神様に仕えられるような相手を探しているでしょうか。もしそのような方に導かれないならば、一人で主に仕え続ける気持ちがあるでしょうか。結婚して共に神様に仕えるためには、もちろん主を信じている必要がありますが、しかし、ただクリスチャンであれば大丈夫だというわけではありません。個人的な話ですか。私は妻のチャーリーに出会う前に、他の人と婚約したことがあります。その人もクリスチャンで宣教師になりたかったですが、結婚の相手として私たちは互いに会わなかったのです。付き合っていた時も喧嘩が多く、婚約してからはなおさらです。なおさらでした。喧嘩は特に悪いというわけではないですが、特に非常に厳しい喧嘩が多くありました。今、帰り見ると、結婚しようとした動機は、主に使いたい、また互いに使い合うということよりも、自分が愛されたい、一人になりたくない、というような自己中心的なことでした。そして互いにそのニーズが満たされなかったとき、すぐ喧嘩になった、そのようなことでした。今はわかります。もし私たちが結婚まで進んでいたとしたら、結婚生活は本当にきついものになったはずです。そのような中で主に仕えることは難しく、独身のままの方がよっぽど良かっただろうと私は今思います。それを考えると、自分に会う相手がいないなら、結婚せずに独身で主に仕える方がいいと言わざるを得ません。しかしだからといって、その一方こだわりすぎることも良くないでしょう。この堕落した世界にはハリウッド映画のような完璧な相手はまず存在しないからですね。また、結婚している方々の中には、自分だけがクリスチャンだという方もいらっしゃいますね。その場合、その状態で主に仕え続けていただきたいと思います。主に仕えたいからこそ、妻や夫として相手に仕え、あるいはお子さんに仕えるわけです。その実際の行動を通して、主の素晴らしさが表されるのではないかと思います。そして、ご自分の神の子としての存在を通して、結婚相手をはじめ、子供さんも救いに導かれる、家族全員が神の園の庭師になるようにお祈りし続けましょう。皆さんぜひ教会としても、祈りし続けていただきたいと思います。さて、では短く24節から結婚の特徴について2つのことを取り上げたいと思います。1つ目は、両者の離れるということです。 ぜひご一緒に24節を読みたいと思います。よろしいですか？24節。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。結婚するとき家族構成が変わります。結婚する前には一般にその人の一番大切な関係は親の関係だったと言っていいでしょう。しかし結婚してからは妻あるいは夫との関係が中心になり、それを保つためには両親と少し距離を置かなければならないという教えです。以前は親を敬うことが人間関係の中で一番大切な関係でしたが、結婚後はそれ以上に結び合った妻あるいは夫を敬うべきです。ですから親にとって自分の子供の結婚は複雑なことのようです。その飢えない喜びである一方、寂しい気持ちもあるはずです。結婚してから新しい状況に慣れるのに時間がかかるかもしれません。もう一つの個人的な話を入れるのをお許しください。私とチャーリーが結婚して6ヶ月頃の話ですが、私の家族や親戚が一緒に大きな別荘を借りて15人で一緒に休みを過ごしました。夏休みを過ごしました。ある晩おじいさんと何かの意見の食い違いがあって、私は早めに親戚に戻り寝ようとしていました。少し子供のようなことですが、するとうちの母が私が少し落ち込んでいたと気づいて、私に励ましに来てくれました。実は妻のチャーリーも僕がちょっとへこんじゃったかなと思い気にしていました。でも母が先に言ったのは複雑な気持ちだったでしょう。実は母は全然考えずに部屋に来て、その後それが自分の役割ではないと気づき、チャーリーに謝ったのです。まあ、母を責めるつもりは全くないですし、むしろ痛いのは、その6ヶ月前まで、ずっと母のものだった自分の子供を守るという役割が、結婚後、自分のものでなくなったことは、母にとって、どれほど難しいことだったか、ということです。母がチャーリーに謝ってくれて、ジェームズをあなたに任せるからねと言ってくれたというのは本当にありがたいことであり、またこの24節の教えの実践ではないかと思います。念のために言いますが、結婚後も父母を大切にしなければならないというのは同じです。でもそれ以上に結婚相手との関係を大切にするということですね。さて、結婚の特徴の2番目は、妻と結び合うということです。妻と結び合う。結婚したとき、その夫婦は結び合い、一体になるという神秘的なことが行われます。聖書から言うと、すべての人間関係の中、死ぬまで続けるために作られた夫婦の関係が一番親しいものだと思われます。夫婦は所詮他人とよく言われていますね。血のつながりがないわけですから。しかし、血のつながりがないことは否定できないけれども、血縁関係より強い関係が作られたと考えられます。現実の私たちはよく親しい親密な関係を地位 という言葉を持って表します。しかし聖書の世界では血ではなく骨という言葉を使っていました。はじめの人が私の骨からの骨、私の肉からの肉と歌ったのは親しい血のつながりのような関係ができたのだという意味でした。その親しさも25節で描写されています。人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。美しいイメージですね。今このことをよく考える時間はありませんが、非常に重要な教えだと思います。一つの適用をしたいと思います。私が準備したとき、この席を準備したとき、ある夫婦円満に過ごすコツ、夫婦円満に過ごすコツという記事を読むとこう書いてありました。夫婦はあくまで他人と心得て、自分の中にある程度の緊張感を持つことで相手を失望させずに済みます。夫婦はあくまでも他人と心得て、もちろん相手のプライバシーを尊重する必要はあるでしょう。しかし夫婦はあくまでも他人と心を得るどころか、夫婦が一体にされたということを意識し、イエス様との関係以外のすべての関係より夫婦関係を大事に保とうとするべきだというのは聖書の教えだと思われます。ですからこのように自問自答し、あるいは夫婦で話せばいいでしょう。自分たちの肉体的な関係はどうか、夫婦の会話、心からの分かち合い、祈りの時間などはどうなのか、そのような時間があればいいと思います。男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となったからですね。そのような結婚のメンテナンスは罪が入った世界では必要不可欠だと思います。なぜならば結婚の関係は攻撃を受けるからです。来月3章から罪について話す予定ですか。罪は関係を壊すものです。その点でも結婚の関係も例外ではありません。罪だらけの世界では離婚を容易に防ぐことができないようになりました。だから自分自身の罪をよく知っているキリスト者にとって離婚した方々を裁くことなんかは非常にふさわしくないことです。むしろその痛みを経験した方のために祈り、支え、できれば関係を修復できるように助けるべきでしょう。最後に、結婚によって二人は一体となるわけですから、それ以前に性的な関係を持つとはすべきではないのです。結婚してから一体になるという順番ですね。結婚して一体になるという順番です。性的な関係が結婚生活のノリ、ボンドのようなものだと言われています。しかし結婚の前に性的な関係を持つなら、この一体になるプロセスが始まってしまいます。そして別れることになったら、それはとっても苦しいことになります。しかもこの一体化には肉体的な関係だけでなく感情的な部分もあると言えます。もしかしたら感情的な部分は女性の方により深い傷をつけるかもしれません。たとえ性的な関係は全くないとしても、結婚前には心を 心を分かち合うことによっても関係が深くなりすぎないように注意する必要があると言ってもいいでしょう。まだ結婚の本質の一部しか話していませんが、時間のためにここで終わりたいと思います。しかしこれは原稿に書いてありませんけれども、このようなテーマについて話すとき、もしかしたら神様が私たちの結婚者としての足りなさ、あるいは他の罪を指摘してくださいました。私もそうです。もしそうであれば、聖餐式に入る前、聖餐式の準備の時、ぜひ神様に向けてその罪を悔い改めて、聖餐式を通して改めてイエス・キリストにある許しと癒しをいただきましょう。今朝は神様が結婚の作られた目的を考えてきました。一言で言うと、それは主に支えるためです。主に仕えるためです。ですから、結婚されているならば夫婦ならではの働きがあり、独身であるならば独身ならではの働きもあります。いずれにしても、置かれた状態の中で神様の園を耕し、守っていきましょう。今週も神様のご栄光を表すことができますようにお祈りいたしましょう。神様、私たちが結婚について考えていきました。あなたが私たちにその素晴らしい制度、結婚という制度を与えてくださいました。ありがとうございます。しかし私たちはどんな状況に置かれてもあなたに仕えることができます。感謝します。神様、もしかしたら今朝私たちの罪を改めて感じることがあります。どうか神様、これからもより熱心に私たちの私たちに置いた場所にあなたを仕えることができますようにお願いいたします。これから主の晩餐をいただきます。イエス様の十字架での罪のための贖いを感謝いたします。どんな結婚の罪でも、どんな性的な罪でも、それがその贖いを通して許してくださいました。どうかその許しを改めて経験できますようにお願いいたします。私たちのそれぞれの場所で今週もあなたのご栄光を表すことができますように、どうか私たちの結婚の守り、またまだ結婚していない方々の独身の生活もお守りください。感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。